皆さんおはようございます。9月も第4の一日礼拝となりました。まもなく9月終わりますけれども、本当に、秋らしくなってきたといいますか、暑かった時期は、過ぎて、だんだんこれから過ごしやすい、もう過ごしやすいですけれども、過ごしやすい時期と、あっという間に秋が終わって、冬になるかもしれません。今朝、ファミリー礼拝です。いつもですね、子どもたちと一緒に礼拝を進めていますが、今日は、プロジェクターを用いてご一緒に聖書の御言葉を言っていきたいと思います。はじめにお祈りを持って開始したいと思いますので、心合わせてください。神様、ありがとうございます。9月の第4の主日の礼拝の日を与えくださって、共にあなたを礼拝することができるこのひとときを感謝いたします。9月も間もなく終わろうとしている中にあって、日々神様によって私たちを生かしてくださり、あなたの愛と恵みが絶えず注がれていることを心から感謝いたします。毎週子どもたちと一緒に礼拝をお捧げしていますが、どうぞこの朝共に開く御言葉がよく分かるように、神様が知恵を、力を、理解力を与えてください。そして日々の歩みの中で迷うこと、思い悩むこと、いろいろありますけれども、神様がいつも共に伴ってくださること、私たちの歩みを確かなものにしてくださるお方であることを信じてありがとうございます。今朝共に開く御言葉を通して私たちにお語りください。そしてご高齢の方々や健康の弱さを覚えている方々、そして子どもたちの上に、またさまざまな試練の中、試みの中にある方々の上に神様の支えがありますように。この後グループタイムや午後林田におきまして、8周年記念礼拝や社員も開かれます。どうぞ中高生の集会を祝福してください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、いつもはですね、この後いくつか写真を紹介していますけれども、早速本題に入りたいと思います。お話の最後の方で少し写真を紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。今日のタイトルは、私たちは旅人、気流のものですね、気流者という方です。今朝この箇所を開く理由についていくつか見ていきたいと思います。一つ目は、2週間前の9月14日に聖天使合同記念礼拝を開きました。その時には、すでに主にあって召された方々を忍び、またご家族の方々から思い出を語っていただいて、神様を礼拝する時となりました。本当にですね、墓地納骨堂が完成してからもうあっという間に1年が経ちましたけれども、月日が経つのは早いですが、変わることのない神様、そして神様の御言葉、ご真実を確認したわけです。また今朝の箇所と関連するということが一つの理由です。そして二つ目ですけれども、夏休みが終わって約1ヶ月が経ちますが、小学生の皆さん、中学生の皆さんは学校慣れましたでしょうか。夏休み中は起きるのが遅かったけれども、また学校が始まってですね、早めに起きて早く学校に行ってるかもしれません。特にこの夏休み、皆さんどこか行きましたでしょうか。旅行や、あるいは長旅に出られた方もいらっしゃるかもしれません。大人の方もですね、いかがでしょうか。教会としては11月に小旅行を予定していますけれども、まだ具体的に決まっていないようですが、神様が良きところを備えてくださることを期待したいと思います。そして3つ目は、私たちの立場ですね。私たちは一体この地上にあってどういうものなのかということを今朝ご一緒に確認したいと思います。はじめにですね、気流者という言葉を中学生、小学生の皆さん、小学生、中学生の皆さん、ちょっと見てください、ホワイトボード。ホワイトボードじゃない。 壁を見てください。気流車という意味わかりますか？気流車という漢字は慣れましたか？小学生の皆さん、あるいは中学生の皆さん。気流車ってわかりますでしょうか？気流車というのはもともとですね、こういう意味があります。旅人というのは皆さんわかりますね。ですので、気流車というもともとの意味は、故郷、ふるさとに戻る日を待ちわびて旅をする人のことを言いますね。皆さんの故郷はどこでしょうか？生まれも育ちも今のお住まいもずっと香川県の方いらっしゃるでしょうか？香川生まれで香川育ちで今も香川に住んでいる方いらっしゃいますか？お、結構いますね。はい。ありがとうございます。別の県で生まれて、別の県で育って、別の県で今住んでいる人もいらっしゃると思います。そういう方いらっしゃるんですか？はい、私もそうですね。生まれも育ちも、今現在住んでいるところも違います。結構多いですね、生まれも育ちも、今住んでいるところも。はい、国分寺中学校では、父兄の方々、お母さんの方々ですね。生まれも育ちも今住んでいるとこも、この国分寺町という方も結構いるようです。はい。では続きまして、これが転じてですね、聖書で言うとどういうことかと言いますと、中学生の皆さん見てください。この地上という、ある意味仮の住まいですね。ここに私たちは地上にずっと一生いるわけではありません。仮の住まいの暮らしの中で、天の故郷ですね、天国に、帰る日を思い描きながら、今与えられた場所で精一杯、今を生きていく、生かされていく人のことを気流車というわけですね。先ほど子供賛美で、神様の御国にはってありましたですね。神様の御国、まさに天のふるさと、天国を目指して歩むものであります。今日は詩編39編の先ほど12節と13節を読んでいただきましたが、全体を見ていきますと、39編というのは人生の儚さをよく知っている人の祈りが書かれているわけですね。ダビデさんが書いた詩編と言われますけれども、儚さというのはわかりますか？すぐに終わってしまうことということです。人間のこの地上における人生というのは確かにいつか終わりを告げます。でもそれで終わりではないのが私たちに約束された神様から の御言葉の約束ですね。確かにこの地上だけに目を留めますと人生は限りあります。やがて私たちはこの地上の人生を終えるんですが、それで終わりではないということです。そしてもう一つ、この詩編39編のお祈りの特徴は、やはり苦しみの中からの祈りが書かれているわけです。で今日は12節と13節が中心の御言葉ですけれども、1節から6節を読んでいきますと、まとめるとこんなことが書かれています。作者、ダビデでしょうか。この世の儚い人生には、本当の希望、望みを見出すことができないことを知ります。そして、それで終わりではなく、その心は神様に向かって告白するわけですね。人生の儚さと、この虚しさというものを、この詩人、作者は告白しています。人生の儚さと虚しさを、この告白して、それで終わりじゃないのが実はこの詩編なんですね。実は来週から特別歓迎礼拝の期間が始まりますけども、今日クラシマにですね、作ってくださった思い出しましたが、チラシを見ていただきますと、10月5日は伝道者の書からですね、伝道者の書一章、虚しいとは言わせない人生というタイトルでお話をします。ちょっと過激なタイトルかもしれませんけれども、それと関係しているんですけれども、今朝はこの人生の儚さと虚しさを確かに、作者は神様を信じていましたけれども、それを告白しています。それで終わらないのがこの詩編であります。皆さん7節を見ていただけますでしょうか。 39編の7節をご覧ください。こうあります。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。と書かれています。とても有名な箇所であるかと思います。詩人は、作者は、自分の望みが神様にあること、あるいはこの神様ご自身であることをここで告白しています。よく見ますと、私の望みは、私の望み、それはあなたです。と書いてあるんですね。他の聖書訳を見ますと、私の望みはあなたのうちにありますと書かれているんですけれども、まあ、両方ですね。自分の望みというものは神様の中にある。神様にある。そして、神様ご自身が自分にとって望みであるということですね。皆さんはいろんな願いとか希望、望みがあると思います。それは目に見えるものだったりするわけですが、実は神様ご自身が、生ける誠の神様ご自身が、私たちにとっての希望であって、そして望みであるということですね。この人は必死になって神様にお祈りをしているわけですが、ただ、この39編の前半を読んでいきますと、彼にとってはですね、今置かれた状況というものは、あまりにも苦しいものであるということ。そして、このところで、必死に祈っているわけですね。この後もそうですけれども、で、ちょっと、この箇所から離れますが、望みということに関して、他の聖書、特に詩篇では、どんなことが書かれているのか、ちょっと拾い上げてみました。これは全部ではなくてですね、一部だけですけれども、少し、ここに挙げています。ぜひ、聖書の箇所をですね、皆さん、メモできる方はメモしていただきたいと思います。お読みしたいと思います。詩篇25編5節です。あなたの真理に私を導き、教えてください。あなたこそ、私の救いの神。私はあなたを一日中、待ち望みますとあります。そして39編の7節、今日のところですね。そして次の71編の5節を見ますと、神である主よ、あなたは私の望み、若い日からの拠り所とあります。まさに71編5節は、神様ご自身が私の望みであること、若い日からの拠り所と大胆に告白していますね。そして130編の5節を見ますと、私は主を待ち望みます。先ほどの25編5節と同じように、主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。主の御言葉を私は待ちますと、繰り返し繰り返し主を待ち望むこと、主の御言葉を待ちますと、この詩篇130編の作者は告白しました。そして先日146編を開いた時にはこうありました。146編の5節、幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く人とあります。今いくつか紹介しましたけれども、他にもたくさん詩篇以外にもありますので、また別の機会に皆さんに紹介したいと思います。そしてこの作者の具体的な祈りが、この39編の前半にも書かれておりますが、今日読んでいただいた12節、13節の前の8節から11節には、この作者の祈りが書かれています。例えば8節を見ますと、私のすべての背きから私を助け出してくださいと心からの祈りを捧げました。そして8節の後半見ますと、見てください。私を愚か者のそしりの的としないでくださいとあります。で、9節は少し飛ばしますけれども、10節をご覧ください。どうかあなたの鞭を取り去ってくださいとあります。 そして10節の後半です。あなたの手に打たれて私は衰え果てましたと正直に自分の心の思いを告白しているわけですね。彼が置かれた状況が厳しいものであったことがわかると思います。というのは、それは周りからのことだけでなく、8節にありますように、すべての背きからとありますように、ダビデ自身がおそらく犯した罪のゆえに苦しむことがあったわけです。そしてその流れの中で、今日先ほど読んでいただいた12節、13節をご一緒に見ていきましょう。12節の前半です。ご覧ください。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。このように繰り返し繰り返し大胆な祈りを、切実な心からの祈りを神様に捧げています。皆さんはどうでしょうか。この12節の前半を読んで、この祈りがですね、ダビデの賛歌とありますように、おそらくダビデの祈りだと思いますが、これが自分の祈りとなることがあるでしょうか。そして12節の後半を見てください。私はあなたと共にいる旅人、すべての先祖のように気流のものなのです。とあります。このパワーポイントで、このメッセージのお話の準備をしているときに、改めて、教えられたことといいますか、さらっと読んでしまっていたことがありました。先ほど私たちは、招きの言葉でも読んでいただきましたし、聖書講読でも、エペソ人への手紙2章を読みましたね。私の頭の中には旅人っていうことと、あるいは気流者ということばかりが、頭の中にあったんですけれども、12節の後半をよく読みますと、こうあります。私はあなたと共にいる旅人と書いていることに改めて気づかされました。あなたと共にいる旅人、つまり神様と共にいるという自覚をダビデは持っていたわけですね。私は旅人ですという単なる告白ではなく、あなたと共にいる旅人ですということをダビデは告白しました。ですから私たちもこの地上にあって旅人ですけれども、神様が一緒にいてくださる、共にいてくださる旅人であるという自覚です。そしてもう一つは、気流のもの、気流者ということが頭の中にあったのですが、よく読んでみると、すべての先祖のように気流のものなのですと、告白しました。つまり、ダビデが書いたとするならば、ダビデのさらに前の人たちを指しているわけですから、旧約聖書に出てくるアブラハムやイサク、ヤコブも、この地上にあっては旅人でありました。そして、ダビデだけでなくですね、私たちに当てはめるならば、この旧約聖書に出てくる人物たち、アブラハム、イサク、ヤコブだけではありません。先ほど読んでいただいたヘブル書11章を見ますと、信仰によって誰々さんはこれこれですっていうことがずっと繰り返して書かれています。新約聖書に出てくる人物もいますけれども、私たちはすべての先祖のように気流のものである、気流者であるということを改めてこの朝確認したいと思います。神様と共にいる旅人であって、すべての先祖のように私たちは気流のものであるということをここで押さえたいと思います。そしてこの12節全体を見ますと、祈りや叫び、そして私の涙とあるわけですね。でもこのように告白することによって、地上の旅路ではすべてを神様に委ねる信仰者の姿をここに見ることができるかと思います。よくですね、人生が旅に例えられることがあると思いますけれども、皆さんのこの地上における人生の旅路、旅は振り返るとどうだったでしょうか。もちろんまだ終わっていませんけれども、これまでの人生というものを 9月14日の聖天使合同記念礼拝の時にも確認しましたし、皆さんのこれまでの人生を、まあ、集大成ではありませんけれども、これまでの人生を振り返ってみるといかがだったでしょうか。あの人に出会って、そしてあの人に導かれて教会に来て、聖書を通してイエス・キリストに出会ったという方もいらっしゃると思います。親に連れられて教会に来て今があるという方々もいらっしゃると思います。あるいは自ら教会の門を叩いて教会に来られて信仰を持たれた方もいらっしゃると思いますが、いろいろあります。そしてその後の13節をご覧ください。私を見つめないでください。私が朗らかになれるようにしてください。私が去っていなくなる前にとあります。この13節の最初の行だけを読むとですね、皆さん何かお気づきになるでしょうか。私を見つめないでくださいと書いています。私を見つめてくださいではないかと思いませんでしょうか。皆さん、ここでは私を見つめないでください、読みながら、本来ならば私を見つめてください、私を見てくださいと告白すべきではないかと思うかもしれません。後で説明します。そして2行目です。私が朗らかになれるようにしてください。聖書では朗らかになれるようにというこの表現をですね、あまり見ないと思います。もともとの言葉でも聖書には4回ほどしか出てこない言葉なんですね。それは別の日本語で訳されていますけれども、聖書では特に旧約聖書の詩編などでは多分ここだけでしょうか。珍しい表現であるかと思います。普段私たちの信仰生活の中でも、また祈りの中でも、神様は私を朗らかにしてくださいとはなかなか祈らないかもしれません。でもここにこのように書かれていることはとても意味があるのではないかと思います。そして13節の最後を見ていただきますと、私が去っていなくなる前にとあります。単なる場所的なものでしょうか。では考えたいと思います。実はこの13節の3行ありますけれども、少し考えたいと思います。そうですね、はい。私を見つめないでくださいというのは、先ほど不義がありましたね、すべての背きとありました。ですから私を見つめないでくださいというのは、つまり私の罪、不義から目をそらしてくださいということですね。究極的にはそれらを神様にお許しくださって、あなたの御前に立たせてくださいという意味ですね。私を見つめないでくださいというのは、その人の存在ではなく、その人のうちにある背きの罪、不義から目をそらしてくださいという祈りです。もちろん神様は背きの罪、不義から目をそらすことはありませんけれども、許しの神でありますから、神様はその人を許し、その人を見てくださるお方です。そして2つ目と3つ目、つまり13節の2行目と3行目はまとめて考えたいと思います。残り少ない人生のことを思ってのことでしょう。一日が儚さ、そして虚しさから、先ほど確認しましたように、望みの源である神様、あるいは望みである神様によって、積極的な朗らかさが与えられるようにという願い、祈りですね。朗らかさというのは皆さんにとってどんな意味があるでしょうか。単に明るい性格とか明るい気分ということではなく、本当に神様と共にいることによって与えられる平安であり喜びであるということですね。旅人であり気流者、気流のものということですね。少し確認したいと思います。これも聖書のメモ、箇所をメモできる方はメモしてください。119編の19節にはこうあります。 私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。とあります。そして、先ほどヘブル書11章13節を、読んでいただきましたけれども、後半には変わりました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。既に召された、主にあって召された方々も、この地上での旅路を終えて、寄留者であることを終えて、天の御国に、天のふるさとに変えられた方々でありました。そして、もう一箇所です。第一ペテロ2章の11節にはこうあります。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい、とあります。これは一部でありますけれども、こう、三つを挙げさせていただきました。そしてですね、先ほど、聖書講読をしたエペソ人への手紙の2章をもう一度開いていただきたいと思いますが、エペソの2章の19節を見てください。新約聖書の386ページです。こうあります。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです、とあります。ここだけを読みますと、ここには他国人でもなく、寄留者でもないがありますね。で、これまでお話ししてきたことと矛盾するのかというと、そうではなくて、この文脈の流れの中でこのように書かれているということですね。はい。では、旅について少し、私個人のお証ですけども、皆さんと共有したいと思います。私は、19歳の夏に、19歳の時に大阪に住みました。住み始めました。そして19歳の夏に電車でですね、四国の旅をしたんです。JR で来ました。で、私はその昔の写真をちゃんとアルバムに入れてないんですけども、これなんか束にしたままなんですが、JR 土山線ですね、この、多度津からずっと高知に行く、電車ですけども、塩入駅というところで撮った写真が あるのを覚えてるんです。これはまあ最近撮った写真なんですけれども、塩入駅は皆さん、あまり電車乗らないかもしれません。車の方が多いでしょうか。野田線の塩入駅というのは、こうですね、この左見ていただきますと、ちょっと JR 神戸のキリスト教会があります。そして、堺で宇多津ですね。そして丸亀がありまして、ここに一番左のところに多度津があって、多度津からですね、ずっとこの土山線があって、善通寺がありまして、琴平町があって、ここに、皆さん、万能駅があります。あ、ごめんなさい、矢印が出ませんね。あと、万能駅があります。で、万能駅の近くに塩入駅があるんですけれども、この塩入駅で止まったときに、これは最近の写真ですけども、看板ありますよね。今の駅はここで、前の駅と、次の駅はどこどこっていうふうに書いてありますけれども、そこで止まって撮った写真を撮ったことをすっかり忘れていたんですけれども、先日この辺りを家族で行ったときに思い出してですね、駅の写真を撮りました。もう電車が行ったすぐ直後だったのでありますけれども、これは塩入駅のホームと、待合室と言ったらいいんでしょうか。もうドアとかね、開けるところはありませんでした。で、あまり電車も本当に一日に数本しか通っていませんので、あえて踏切の中に入ってですね、もちろん線路の中にも入っていませんけれども、これはホームです。写真を撮りました。で、1991年の夏に私は四国に行きましたので、香川県も行きました。高知も行きました。もしかしたら皆さんとどこかですれ違っているかもしれません。 あ、それはないでしょうか。で、その後、1995年の3月にも、その時大阪住んでいました。まあ、両親がですね、来まして、うん、せっかく大阪まで来たので、瀬戸大橋を渡って、香川に来て、うどんを食べて帰ろうということで、とんぼ帰りで JR をですね、乗って、電車乗ってですね、JR 境田駅に来まして、そこで、多分あの時はもう、高架上になったと思う。下にうどん屋さんがあったのか、多分その下のところで、うどんを食べて帰った。その写真もあるんですけども、まだ若かりし、22、3ぐらいの時ですから、30年前の写真ですね、が実家にあります。つまり、その時にも香川に来ましたので、四国に来ましたので、それから数十年経って今に至っています。ですから、神様のご計画というのは本当に深いんだなということを改めて教えられました。今日の箇所とは全く関係ありませんけれども、いずれにしても私たちはこの地上にあっては、旅人であるということ、飛流のものであるということです。では、最後にまとめとしたいと思います。人生の儚さを告白した後で、ダビデは自分の人生の望み、それはただただ主にのみあるということ、神様ご自身であるということを告白しました。ですから私たちの人生はこの地上においては限りあります。でも私たちの人生の希望、望みは神様にある。神様ご自身であるということを今朝押さえたいと思います。二つ目です。旅人希流者であるゆえに、天のふるさと、故郷を思いながら、私たちはどうしても不平や不満、つぶやきが多くなってしまうんですけれども、これですね、39編を開きましたが、最初の前半読むと、自分の口のことについて書かれています。そういった生活ではなく、本当に朗らかな心で送る生活を願った祈りで閉じていますので、この39編、まあ、全体もそうですし、12節、13節の祈りが私たちの祈りとなるようにと願っています。私自身もこのところからそのように教えられました。では最後に皆さんとご一緒に今日の御言葉、今週の御言葉をお読みして終わりたいと思います。長いですけれども、皆さんとご一緒にお読みして終わりたいと思います。では3回。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けないでください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたの共にいる旅人、すべての先祖のように希流のものなのです。詩編39編12節。それでは最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様ありがとうございます。今日は子供たちと一緒にスクリーンを用いながらあなたの御言葉を共に確認することができましてありがとうございます。ここに集まる方々は年を重ねておられる方々、そして小学生、中学生もいます。神様はこのようにしてあらゆる世代の人たちをこの教会に招いてくださり、礼拝の民としてくださったこと、毎週子どもたちと大人も一緒に礼拝を捧げできるこの恵みをありがとうございます。9月14日には昇天者合同記念礼拝をあなたにお捧げすることができました。私たちの命は神様のご支配の中にあります。そしてこの地上の歩みもあなたの御手の中にあります。私たちはこの地上にあってあなたと共にいる旅人であり、旧約聖書などに出てくる人たちと同じように希流のものであります。神様、私たちの人生は神様なしであるならばそれは虚しいものでしかありません。神様を信じていたとしてもそのように感じることが時としてあります。でも希望であるお方、私たちの希望、そして望みであるあなたがいつも共に、 伴っていてくださること、私たちの歩みを導いてくださるお方であることを信じてありがとうございます。この地上における生涯も人生も続けて神様、あなたの御手の中にあって導いてください。健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃいます。体の痛みを覚える方々もいらっしゃいます。さまざまな苦しみ、悲しみ、試練を経験されている方々もおられます。それでも神様は共におられるお方であること、私たちの望みであることをもう一度この朝確認することができてありがとうございます。どうぞこの後のグループタイム、そして午後の一つ一つの予定を導いてください。そしてそれらを通して神様のご栄光が、素晴らしさが表されますように。新しい習慣の歩みを神様ともに歩んでください。すべてのことを感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。